はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はキングメーカー、大統領を作った男について話したいと思います。
はい。
この映画は2021年制作の、韓国映画で123分、うん。現代もキングメーカーですね。監督と脚本がビョン・ソンヒョンさんですね。うんうん、で、映画 .com の説明を読むと、韓国の名優ソル・ギョングとバラサイト、半地下の家族のイ・ソンギュン、イ・ソンギュンの共演で、韓国大統領選挙の裏側を描いたポリティカルサスペンスというですね。で、この感想を僕から話したいんですけど。
はい、お願いします。
まあ、すごく面白かったですね。
お
ー。はい。僕は普段は、この配信を撮る前には、他の人の感想をなるべく読んだり聞いたりしないようにしてるんですけど、
はい。
今回は歌丸さんの配信をもうすでに聞いているので、
はい。
まあ、素晴らしいなと思って。
うん、
まあでもその中で触れてたサイズオーウーマンのキングメーカーについて書いてる話があるんですけど、うん、サイトが、ホームページがあるみたいですけど、はいはい、それはすごい僕も読んで、うん、勉強になりましたね。だからぜひ読まれた方がいいかもなっていう。
どういったことが、
やっぱオムチャンノクっていう人の、うんうん、ことってあんまり世に出てないらしいんですよ、やっぱ。
モデルになった人ですね。
はい。
はいはい。
だからそのこととか、その、うん、なんだっけ。カルラ、ラチキ、うん、カルラチキって韓国語で、その、分断するみたいなことを。
うんうん、
だから分断させて、
うんうん、
だからまあ、最近、むしろ最近でよく、アメリカとかでもよくあるような、まあ、分断を煽って、
うんうん、そうですね。はい。
はい、で、それで、まあ、自分が有利になるような。だから、自分の政策がこう、いいから、こういう、私に票を入れてくださいとかじゃなくて、
うんうん、
あいつはなんか、共産主義者だとか、
うん、
なんか、逆に言えば、右翼だとか、うんうん、そういう、なんか、レッドリバリーすることによって、
うんうん、
まあ、相手を貶めるみたいな戦法みたいなこと、
うんうん、敵味方を分かりやすくして、ということですよね、
はい。で、この、まあ、ちょっと話それますけど、この映画でも地域分断について描かれてたじゃないですか。
ありましたね。はい、はい。
それ、ちょっと調べてみたんですね。その大統領選でその地域分断がどれぐらい影響あるかっていう。
うんうんうん、
ウィキペディアに韓国の地域対立っていうページがあって、
はい、
で、キョンサン道っていう、うん、まあ、プサンとか含む東側、だから南の東側、
うん、
ソウルとか多分含んでないと思うんですけど、で、それともう一つは、チョルラドっていう、西側の南。
うん。
チェジュ島とかも含んでるのかなこれ、うんうん。ここチェジュ島かな。まあ、そういう地域に、があったから、南の部分、南先っぽの部分が東と西ですごい対立してるんですけど、
うんうんうん、
それの下の方になんか、過去6回の大統領選挙における、その、二つの地域、どちら側に入れたかみたいなのがあるんですね、表が。
うんうんうん、
で、第15代、だから今回の、キム・デジュン。
はい。
キム・デジュンじゃないか。15代って誰だ
?15 代はキム・デジュンですね。
キム・デジュンですかね、はい。の時、チョン・ラドの方が 97% の人が入れてると。
うん、
で逆に、なんだ、キョン・サン・ドの方は、対立候補に、まあ、6割ぐらい入れてて、
うんうん、
キム・デジュンの方は、15% ぐらいしか入れてない、
うんうんうん。
とか、他のやつでも、チョンラドの方は、おおむね9割ぐらい、だから、一方の方に入れてるんですよね。
うん、
で、もう一方の方には、なんか 5% 近い、投票してないとか、うんうん。
これすごいですよね。
すごいですよね。2022年であったとしても、
うん、
チョンラドは、84% と 12% っていう、極端に分かれて、だってこれって多分、うんうんなかなかないですよね。多分こんなに。
うん。
分断がなるっていう。
アメリカの選挙見ててもそこまでではないですよね。ですよね、うん。9割ってすごいですよね。
すごいですよね、これ。これちょっと、ウィキペディア見た方がいいと思うんですけど、
うんうんうん、
皆さん。今でもってことですから
ね。そうですよね。
だから、今のこの2022年の大統領選の時も、
うん、
あれですよね、フェミニズム的なところを対立軸にっていうか、その分断を煽って、選挙をやったりとかっていう、
うんうん、
今でもまあ、ほんと全然続いてるし、地域分断もまだ起きているというようなことを書いてて、はい
うんうん
まあ、そういうことも含めて、いろいろ 詳しく書いてるので、
うんうん、
この歌丸さんが言ってたサイズオブマンの記事はすごい面白かったですね。
なるほど。そういうことを書いてるん
ですね。はい、勉強になるっていうか。
うんうんうん、
で、映画の話に戻ると、
はい、
あの、名もなき野良犬のロンドが過去作ですけど、
はい、
僕、先ほどの映画、あの、ストーリーオブマイライフの時にと同じように、はい、この映画も見てたんですけど、
うん、
お、このタイトル面白そうじゃんと思って、もう一回見直し、見たら、見始めたら、あ、これ見てるわっていう。俺の記憶力どうなってんだと思ったんですけど、あの、すごい面白い映画で、
はい、
あのフェイクっていう、ジョニー・デップが、その、アルパチーノの、その、ヤクザの、ところに潜入捜査する話なんですけど、
うんうん
うんそれにちょっと似てる作品で、
うんうん
うん、はい。まあ、めっちゃ面白かったですね。でもまあ、本作、だからまあ、そういう展開の持ってき方とかはすごいやっぱ上手だなっていうのは今回もそうだと思うんですけど、
はい。
あの、はい。とても話の作り方が上手い人だなっていうのは、この作品しか僕見てないんだよ。ちょっと何とも言えないですけど、
うん、
はい。過去作も面白かったですね、
うん。
で、ちょっと歌丸さんの配信の時に僕すごい思ったんですけど、
はい。
その、なんか、リスナーの人が、日本でもこういう作品を作ってほしいみたいなことを言ってたんですね。
うん。韓国は、こういうっていうのは、
こういうポリティカルサスペンス、歴史をちゃんと踏まえたような、
うんうん、
このさ、やつ、配信でも最近扱ったあの、モガディッシュとかも、前は、
うん、
そういうとこあるじゃないですか。
そうですね。
うん。でも日本の作品だとあんまないんじゃないかみたいなことを言ってた人がいて、
はい。
だからもっと日本でもこういうの作ってほしいっていうふうに、言ってたんですけど、それに対して、歌丸さんは、なんか、うん、まあ、新聞記者とかもあるし、
うん、
昭和の時はいっぱいある、そういう作品も多かったから、そんなことはないんじゃないか、みたいなこと言ってたんですけど、
うん、
僕はそれは絶対違うと思ってて、
うんうん、
いや、昭和あったかもしれないけど、今全然そんな作品作られてないし、
うんうんうん、
その、社会問題を扱った映画が多いですよ。スモール、マイスモールタウンとかもそうですし、うん、ヤクザと家族とかも、まあそういうところもあると思いますし、
はい、
そういう作品は日本でもたくさん作られてますけど、
うん、
このもろ政治みたいな話とか、
うん、
政治の裏側を描いた話とかって、
うん、
ほとんどないと思うんですよね、
そうですね
最近、
うん
で。最近やってるかどうかがすごい重要だと僕は思ってて、
うんうん、
昔あるから今やらなくていいっていうことは全くなくて、
うん、でその時にやらないと意味ないですよね。
そうそうそうなんですよ。うんうん、しかも批判的な、まあ、今回に関しては批判的な部分っていうところだけではない話だけど、
うん
あの過去に KCIA とかいろいろこう、その軍事政権に対する違反的なものとか、
は
いろいろこうあるじゃないですか、
うん。
そういうところってあんま扱った映画日本ではあんまないから、
うん、
そこについて僕はちょっと歌丸さんには賛同できないなってすごい思ったんですね。
なるほど
特にあの、ドキュメンタリーだったらまだあるんですよね。
うんうんうん、
現政権を
批判する
とか、
まあねねうん、
日本の政治についてこう描くとかっていうことはあるんですけど、
うんうん、
それってだから結局低予算だから作れてるだけであって、
うんうん、
ドキュメンタリーだと低予算でできるから作れてるんだって、はいはい、本作みたいにその有名な俳優が出て、劇映画としても面白いような、ないじゃないですか、
うん
本当。
ちょっと思い当たらないってことはまあないでしょうね。う
ん、本当新聞記者ぐらいじゃないですか。
そうですね。
うん、劇映画でって言ったら、有名な俳優が出てるのだと、
うん
うんだから、ちょっと、もうちょっとやってくれないかなっていう、
うん、
日本にも面白いテーマいっぱいあると思うんですよね。
うん、
ロッキード事件もあったし。
うん、ああ、そうですね。うん、
まあ、作られてるのかもしれないけど、
うんうん、
ちょっと僕は知らないですけど、
うん、
その、今別にもう一回作る意義とかもあると思うんで、
うんうんうん、
過去のことで今の政治を見直すみたいなのあるじゃないですか。別に今のことを批判しなくてもいいんで、民主主義とは何なのかとか、そういうことを問う映画を、だから過去の事件、すごい昔の事件、を取り上げることによって、問うこととか、示すことってできると思うんで、
うん、
そういう作品も作ってほしいなっていうのがあります。
そうですね。それは僕も思います。
はい。
うん、本当は、まあ、もちろん韓国映画出来がいいんでね、
はい、
こういうの、楽しむっていうか、楽しめますし、勉強にもなるんで見たいなって思いますけど、
うん、
日本の作品だったらもっと興味が、湧くわけですよね。外国よりかは多分。
はいはいはい。うん、短いです
か、ね、身近な話ですし。
はい、
あ、
うん、
あの事件の話か、あの事件の映画か、みたいなふうにね、思うん
で
ね、
はい。
うん。なんか、凶悪事件とかの映像化みたいな、まあ、
ありますよね。
ありますよね、日本でもね、
うんうん。殺人事件とか。
そうですね。うんはい、じゃあまあ、それももちろん大事は大事でしょうけど。
うん。
うん、
そうそう。それもあっていいんですけど、うん、いや、逆にその、ポリティカルサスペンスというか、うん、こういう作品がなさすぎるっていうだけで。
そうですね。そう思いますね、
それを作るなとは全く思わないんですけど、
うん、
これを作れと思うっていう。
そうですね。
はい。で、まあ、映画のこう、なんていうか、テーマ性の部分で、
うん、
まあ結局は正義のためなら何をやってもいいのかどうかっていう問題が結構でかいテーマとしてあるじゃないですか、今回。
うんうん、
で、ちょっと映画の話は全然してないんですけど、
はい、
僕は、まあ理想主義って必ず敗北すると思ってるんですね。
うん、
それはなぜかっていうと、その結果を求める最短なことを努力している人に対して、理想主義っていうのはある美学みたいなのがあって、
うん、
その最短のことをできない、やらないから、それは勝てないだろうなと思うんですね。
うん、
でも、政治については、それじゃダメだと思ってて、
うん、
っていうのは、だから、理想主義を排除した方がいい分野と、排除しちゃダメな分野があって、
うん、
政治については、ダメな分野だと思うんです。
うん、
っていうのは、その、政治手法だったり、そこに至るまでの過程こそが、重要なものだから、
うん、
と思うんですね。政治っていうのは。だから、あるものが、ある理想があって、
はい。
それが、まあ、世の中でいいこととされてたとしても、
うん、
それをやるために何でもいいってことになったら、
うんうんうん、
その何でもいいっていうのは、全然肯定されないし、
うんうん、
やっぱりそれは看過できないですよね。
うんうんうん、
でも例えば、受験勉強があるとするじゃないですか。
はい、
受験勉強の、その勉強の仕方が美しいノートを取るとか、
うん、
っていうところが理想だとするじゃないですか。
うん、
綺麗なものを、綺麗になんかやろうとか、
はい。
っていう場合は、僕はその理想主義はやっぱおかしいし、必要ないと思うんですね。
はい、
あとスポーツでもなんか、美しく勝つ。ことを治療的に思ってる。まあ僕はそういうチーム好きですけど、
はいはい、
でもやっぱそれは勝てないだろうなと思うし、やっぱ勝つためにはそこは排除すべきなんじゃないかっていう。
あそこにはいらないよってことですね。
うん。でも政治についてはそれは僕は当てはまらないかなっていうふうに思う。でも、本作ぐらい腐敗してる政治の場合はちょっと、難しいなっていうのもあります。
そうですね。現実的にこれどうしようもないなって思いますもんね。
うん。で、あと、オムチャンノクじゃないか。役中だと、そう、チャンデがやってることは、
うん、
まあ、そこまで悪い、後半になって、向こうに行ってからちょっと、まあ、ダメだと思うんですけど、うん、分断を煽るようなことは。
はいはい、
その前までやってたことは、
うん、
そこまで悪いことやってないかなと思ってて。
うん、確かにね。うん
だって、向こうの陣営がやってた不正を利用してやってただけで。
確かに、確かに。
とか、なので、まあ、タバコのところとかはちょっとスレスレだと思いますけど、まあちょっと、ギャグにもなるような、そこまでひどいことではないから、まあそんなに、あとその党内での代表を決めるやつの時の駆け引きみたいなのも、別に、その、相手もプロだし、民衆に対して何か悪いことしてるわけじゃないから、全然、オッケーというか、
はいはい、
そのことあるだろうなっていうのもあるし、
はいはいはい、
だから劇中で描かれてることは実はそんなに理想主義から外れてると僕はあんま思わなかったんですよね。だからなんかキムウンボムがすごい、うん、お前はダメなんか言うじゃないですか。まあ彼は押さないじゃないですか。
うん、
まあ決定的なこと言っちゃうからそれは押せないんですけど、民主でなんかクソだみたいな的なことを言うから。まあ結局押せない。まあそこまで、それを言っちゃうとやっぱ押せないだろうなっていうのはあるから、まあ彼の気持ちもわかるんですけど、
は
い。でも、そこまでやってきたことってそんなに汚いことなのかなっていうふ
う
に、僕は思ったというか、
うん、
その、さっきと、聞いてる人からしたらちょっと矛盾してるかね、思うかもしれないけど、その理想主義を否定するぐらいひどいことは別に彼はやってないんじゃないかなと思って。
まあ、彼を押さなかった理由ですよね。まあ、それもあるし、うん、北出身だからとかいうのもあるって言ってましたね。
まあ、そうですね。
それも。
韓国における赤嫌いというか、
うんうんうん、
そういう共産主義嫌いってすごいから、
うんうん、
それを押すっていうことに、ね、自分の、
はいはい。
政治生命みたいなのもあるのかもしれないですけど、
うん、そうですね。だから、本当のところはちょっとよくわからないですよね。
まあうん、そうですね。わかんないです、ね。
まあ、事実としてはそうなんですけど、押さなかったっていうのは、ね、あるんでしょうけど、うん。
まあ、この映画の中でって話に限ると、はい、だから、なんで押さなかったのかってあんまりわかんないですよね。
ちょっと、納得がいかなかったってことですよね。
うん。まあ、結局、ああいうふうに、最終的に決裂するところの描写っていうのは、 あ、これは欠落しちゃうだろうなっていう理由はわかるんですけど、あんな民衆に対してる信頼感が全くないようなやつとは組めないっていうところはまあわかるんですけど、
うんうんうん、
その前はわかんないですもんね。まあ、なんでこう全然なんか押さないんだろうっていうところはありますね。うんうんうん、
まあその、実際の話で、あの、一説によると、
はい。
その、オムチャンノクは、まあ、キムデジュンの陣営から離れたかったらしいと。
うん。
わざと自分を切らせるためになんかああいうことを、まあ、ああいうことを言ったかどうかちょっとわかりませんけど、なんか、キムデジュンが彼のことを押せないような状況を作り出したんじゃないかっていうふうに言ってる人もいましたね。
うん。だからこそ向こうに敵に願えたという
か。そうそうそう。最初からまあそっちに来たかった。うん、まあ途中からかもわかんないですけど、うんうん、みたい、なんじゃないかみたいなふうに言ってる人も。
真実はそうかもしれないですね。
うん、ちょっとわかんないですよね。
うん。
まあこの映画ではちょっとどっちとも撮れるような描き方だったかなというか、まあ、あまりそういう感じは見せてなかったかもしれないですね。
うん。うん、あとは、この映画でなんか、ダメだって言われてる選挙活動とかって、
はい。
統一教会とか考えたときに、はい、日本のがもう、よっぽど、この映画で描かれてるよ、笑えない状況だなっていう。
うんうん、
あとなんかその動員して、
はい、
企業で動員してなんか、投票入れるとか、
うん、
よく言われてるじゃないですか。
はい、
そういうこととかを知ると、
うん、
まあ、おもちゃんのやってること別に全然悪くないというか、日本だと別に普通じゃんぐらい、
うんうん。確かにね。もっと小汚い手を使ってますよね、うん、日本の。
はい、うん、思想まで、も売っているような。
そうそう。
売り渡すようなことをしているわけなので、うん、それはどうなんだろうねっていうふうに僕はこれを見てて。
うん、そうですね。
はい。
なんかこれ、まあ、だから、うん、これを見ててちょっと笑えたりとかね、ちょっと可愛いもんだなと思えるぐらいなところがあるのでちょっとね、悲しいですけどね。
はい、
うん。
なんか現実の方がひどいっていう。
そう。
特に日本は。うん。
完全にアウトっていうことですよね、もうね。
うん。そうですね。まあ、映画としての話としても、なんかその、キム・デジュンもっと、まあ人生長いじゃないですか。
はい、はい。
かなり途中まで、途中のところまでしか描いてないから、
うん、
あの切り方というか、だから一番盛り上がりそうなところだけを、うん、まあ、てか映画的にはもう死刑宣告とかあそこら辺のところも、すごい盛り上がるとは思うんですけど、うん、あと、拉致っていうか、誘拐されてるし。
あ、僕はその、史実をちょっと僕、キム・デジュンの死に関してよく不勉強で、
はい、
そういう人なんですね。
KCIA に暗殺未遂、うん、あの、まあ、結局あの、家を襲われたっていうやつがあったじゃないですか。映画の中で。
爆破。
はいはい。
事件みたいな。はいはい。
はい、あれじゃなくて、もっと後に、KCIA に、
うん、
なんか暗殺未遂みたいなのあったりとか、
うんうんうん、
実際に。
はい。
で、その後さらに、あれですね、公衆事件の後かな、
うんうん、
その扇動したみたいな感じで死刑判決受けるんですよ。
うん、
でもその世論もそうだし、その世界中からそれはおかしいみたいな、その、
うんうん、
その死刑はおかしい、不当だみたいなこと言われてるから、
はいはいはいはい、
アメリカに亡命するんだったらいいよみたいなこと言ったのかな。まあ、だから何年間かアメリカにいるんですよ、キム・デジュン。
あ、ほ
ー。で、その後何年かして戻ってきて、あの、また、政治家になったりする、たりするんですけど、
うんうんうん、
で、あ、違う、その拉致監禁されたのは、だから KCIA なのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、あの、誘拐事件もあるんですよ。しかも日本が関わってるんですよ。
ほ、あ、そう
なんだ。関わってるっていうのはその、はい、いい意味で、
はいはいはい、
なんか、あの、海上保安庁かなんかが、船を止めたんですね、その誘拐されてる船を。で、助けたんじゃなかったかな。だからまあ、キム・デジュンは、親日派だし、
うん、
日本語もすごいペラペラなんですよね。もともとその日本語教育を受けてる人なんで、まあ昔の韓国人で日本語教育を受けてるから、日本語ペラペラに遠いんですけど、キム・デジュンはすごいペラペラだったっていう、本当に。でも、韓国のでは喋んないっていうか、親日派だと思われたら、
まあ、
立場はあんまり良くないからっていう、
ね、
って誰かが言ってましたよ。あ、青木さんだったかな。
おぉ、あ、はいはいはい。
はい。そういう感じの人 で、
ね、
日本とも関わりが深い。
うん、ははは。ありがとうございます。
うん、いえいえ。はい。まあ、結構ちゃんと調べてる方がいいと思います。僕、かなり適当な、断片的な知識しかない。
キム・デジュンっていう名前は聞いたことは僕もあったんですけど、
はい、
いつ頃の大統領なのかとかね。
だって、ノーベル賞取った人ですよね。
ノーベル平和賞。あ、
はい、
そうなんだ。
多分。 太陽制作の人じゃなかったっけ？違うかな？
なんかそれも聞いたことあるだけで中身は僕もわかんないな。
太陽制作ってあの、北朝鮮と仲良くしましょうみたいな。ですよ。
あ、
まあ。
ああ、そういう意味で。はいはいはいはい。太陽ってそういうんですね、うん。
はい。
なるほど。
まあでもそれに対してなんか、いろいろ批判もあったりとか、するんで、
うん、
まあいろいろこう、まあ政治なんで、まあ、一方的にいいことばっかりではないと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。
はい。まあでも、映画を作る上ですごい魅力的な人ですよね。
うん
うんうん、
まあでも、
僕、田中、
はい。彼女、あ、彼が主人公というか、どっちかというとそうじゃない人が主人公、
ね。違いますね。
今回はね。はい、
それがすごい。それがまた面白いですよね。
うん、
そっから見た、キムデジュみたいな部分っていうのもすごい面白いですよね。
だから、僕はこの人が、キムデジュンがモデルなんだってことを知らずに見てたんで、
はいはいはい。
あの、架空の大統領なのか、
うん、
本当の大統領なのか、ちょっとよくわからず見てたんですよね。
うん。
うん、後から調べたら、実は、これは ほとんど事実に基づいてるっていう話だったっていう。
ああ、そっか、僕はそこ知って見てたんで、はいはい、キムデジュンの話なんだろうな、なんだろうなっていうか、だろうっていう、なんか予告で言ってたかな？
あ、本当ですか。
はい。そこそこ。そこでまた違いますよね。うん、なんか。
そもそもキムディチュンのことをよく知らないっていうのね、僕もありますし。はいはい。なるほど。
日本でも僕が田中角栄とかのやつ、今やってほしいなとか思う。
うんうんうんうん。ね。
いやなんか、今の首相とかってほとんど2世じゃないですか。
はい。
2世3世だから、あんま、はい、多分人生面白くないと思うんですね。
うん。あの映画にしてもなっていう。
そうそうそう。でも、田中角栄とかだったらすごいなんか面白そうだなと思うんで。そう
ですね。彼ぐらいですかね。うんうんうん。
そういうなんか人をもっと日本でも取り上げたりしてほしいなっていう。ね、
うんうんうん、
はい。まあ、そんなところです。はい。
あ、はい。
ちょっとゲストお願いします、はい。はい。
そうですね。僕もこれは面白かったですし。
はい。
まあ、韓国の選挙の実態みたいなのをね、知ることができて。
うん。
まあ、後から調べたら、どうも本当の話だった。ほとんどね。
うん。
ってことが分かったね。あ、もう結構勉強になったなってところはありますね。
うん。
うん、で、僕はちょっと歌丸さんのやつも、その、松さん先ほど挙げられた、記事もちょっと読んではないんですけど、
はい。
誰かの、これも本当個人の人が書いてるホームページかなんかで、その、当時の新聞記事を翻訳したみたいなね、
うん。
記事を書いてる方がいて、
ああ。
ちょっとそれを、さっき読んでたんですけど、
はい。
もうかなり事実、に基づいてるんだなってことはそれを読んでよくわかりましたね。
うん、
タバコの件とか、
うんうんうん、
賄賂を渡しといて後で回収するみたいなやつとか、なんか T シャツとか靴とか配ってましたよね。うん、で、なんか、反対候補の運動員を装って、回収しに来ましたみたいなね。
うんうんうん、
やったりとか。
はい、スカッともしますしね。
もうあいつら悪いことしてんだからこっちだってそれぐらいしてもいいだろうみたいなね。
うん、
まあその気持ちはわかりますしね。うん。あとなんか、与党候補の名前で食事会を開くっていうお知らせをしといて、
うん、
実際には何もしないと。
うん。
まあネガティブ、要するにネガティブキャンペーンですよね。
うん。
うん、あとその与党の運動員のふりをして お店で暴れたりとか暴力を振るったりとかして、警察沙汰の事件を起こすと。
うん、
いうふうなことも本当にやってたみたいで、本当か面白いって言い方ちょっとあれかもしれないです
けど。まあまあ、面白いですね。
すごいなって思いましたね。改めて、うん。で、この映画で良かったなって思ってるのは、3つぐらいあるんですけど、まあ、今言ったように、その、お金も、コネもないので、うん、アイディア勝負みたいなところですよね。
うん、
これは映画的に面白いんですよね。
確かに、
うん。工夫をいろんなことを加えてね。まあ結構実話に基づいてるんで、あんまり、その、脚本的には考えてないアイデアかもしれないですけど、うん、でもその、演出的にね、はい、面白く見せるっていうところがね、
うん、
すごく面白かったですね。
なんか淡々と、パパパワーンっていうこう、
うん、
スピード感もあった
よね。そうですね。あそこも良かったですよね、うん。すごくまとまってましたし。
うん、
まあでも一番やっぱり、うまいなっていうか、うなったのはやっぱりその、総裁選ですね。代表を決める、うん。選挙での駆け引きですよね。三人候補が出て、本来ならその、キム・ウンボンはね、代表になるはず、まあ、三人の中で一番下っ端なんですかね、
うん。
一番票数的には低いはずだったんだけど、なんと彼が代表になるっていう、その、駆け引きがすごく良かったですね、あそこはね。
うんうんうん、
あそこはなんか、最近見た映画の中では一番うなった感じがしましたね。
うん、
あとはあれですね、その、 その時に、その選挙の前ですけどね、あの地方をなんか回ってコツコツ票を集めるみたいなところとか、
うんうん、
なんかすごい面白かったですね、あそこ。あそこでね、あの、僕ら見てて、あ、この人って思ったと思うんですけど、あの、ウーヨンウのお父さんね。
ああ、出てましたね。はいはいはい。
彼が頑張って出ましたね。
そうですね。ああ、そうだそうだ、思い出した。
あのお父さん昔こんなことしてたんだとかね、思いながら見てました。関係ないですけどね。うん。とかね、思いながら見てましたけど、はい。あとは、まあ今さっき言ったんですけど、まあ韓国の選挙の実態みたいなところですよね。
うん。
僕びっくりしたのは、その、与党は、あ、本当なんですけど、国家予算を選挙に当ててたみたいな。国家予算の10、
そうなんじゃないですか。
1割ぐらいを当ててんのになぜ勝てないんだみたいなこと言ってたん
ですか。めちゃくちゃですよね。
そんなことしていいのっていうね。
いや、ダメでしょ。
いや、だから、めちゃくちゃやってた
から、ね。国際だからできるってことですよね。
いやほんと、ひどいし、それじゃ勝てないのも仕方ないよなって思いましたし、
うん、
あとなんか、その、平和的な選挙で政権交代が行われたのは、本当に数少ないかったんですよね。
うん、
当時も今もそうなんでしょうけど、はい、だから要は革命が起きない限りは、なかなか、その、政権交代が起きなかったことがほとんどだったみたいなことで、うんまあそんなことしてたらそうなるわなっていうふうに思いましたし、
うんうん、
まあ、まあ全然人の国のこと全然言えないんですけどね。
うん
うん、日本は革命は起きたことはないですかね。ないですね。
うん、
まあ、だからまあ、全然政権交代がまあ、ほぼないっていうのも納得できるといえば納得できるかなっていうところはありますね。
うん、
いかに、
うん
はい、難しいかっていうところですよね。
うん、そもそもその、向こうがそうなっちゃってるのも日本のせいでもあるから。
ああ、そうかそうか。
はい。
そうですね。
はい。
だからそうなんですね。その意識があるかっていうところは結構大きいですよね。その、過去のことを学んでない人は、
うん。
その、簡単に韓国が日本のことを批判することについて文句を言いますよね。
はい。はい、
うん。多分それは歴史的な認識がないんだなっていうところはある、大きいかなと思いますね。うん、なぜ、韓国と北朝鮮が分断されてるのかとかね。
うん。
いうことも多分理解してないんだろうなっていうところは、たまに思いますね。うん。
あの、ドイツとか見ててもわかるように、もし、韓国がなかったら、う
ん、はい。
日本が分かれてたと思うんですね。
ああ、なるほど。
うん。日本は海があったから、助かってるだけで、
うん。うんうんうん、
もし、日本が植民地して、韓国を植民地にしてなくて、
うん、
なかったら多分日本は、はい、ドイツと同じようになってたはずなので。
まあ、当然そうなっててもおかしくないですね。
はい、ソ連がその攻め込んでくる前に、終戦したから、
うん、
助かってるっていう。
そうですね。うん、
だからその犠牲を彼らは、まあ、
うん
まあ、そこまで思わなくてもいいかもしれないですけど、でもうん、そういう側面あるんだってことは、うん、やっぱり、その、北と南に分かれてる理由っていうのは、それもあるんだっていうことが、まあ、一つの原因だと。まあ、全部ではないと思いますけどね。はい。中国もある。中国とソビエトが、まあ、北にいるっていうことから、まあ、日本が植民地してなかったとしても、そうなってた可能性はないことはないですけど、でも、日本を追い出すときにソビエトがこう、攻めてきたわけじゃないですか。
はい。
8月とか7月とか、まあ、そこでどんどん占領されていったから、そこが事実上ソビエトの、はじめ領土になったわけなので、うん、まあ、一つの要因ではあるっていうことは、まあ、うん、忘れちゃいけないとは僕は思いますけど
ね。だからそういったことを、まあ、知ったりとか勉強すればするほど、韓国とかね、北朝鮮の人たちが、まあ、日本だけじゃないですけどね。
はい。
その関連国に対して腹を立ててるってことは、まあ、よく理解できるし、
はい。
まあ、これぐらいでよく収まってるなって僕は思ったりとかしますけど、
うんうん、
まあ、それでもね、まあ、一応日本と韓国は、それなりにお付き合いをしてるわけじゃないですか。
はい。
うん。
だから、そこの、だから、その、もう、だから、僕らがやってるわけじゃない、やったことじゃないので、
うんうんうん、
なんか、そんな罪の意識をそこまで思う必要はないかもしれないですけど、はい、こういう歴史があるから向こうはそう思ってるけど、はいはい、っていう気持ちがあるかないかで、やっぱ、捉え方変わるじゃないですか。はいはい、そうですね。あと、その、まあ、言ってる人も向こうの中で一部なんで、
まあまあまあ、そう。
全国民が言ってるわけじゃないし、
うんねうん、
まあ日本人でも別に韓国人をすごい言ってるのも一部だし、
うんうんうん
まあ、その部分ってなんかいろいろこう、盛りながら考えた方がいいんじゃないかっていう。
そうですね。うん、はい。
はい。ありがとうございます。話がそれました。ごめんなさい。
そうですね。まあ、だからさっき政権交代ね、ちょっと話しましたけど。うん。うん、まあ、日本も大変だなってことですね。簡単には政権交代できない状況ですよね。うん、はい。それと、あとあれですね。あの、さっきちょっと KCIA の話が出ましたけど、あの、以前ナムさんの部長たちっていうのを僕見ましたけど、
はい。
あれもかなり武闘派な人たちが結構ね、あ
の、うんうん、
まあ、年代がだいぶ違いますけど、
うん。
いましたけどね、あの、大統領の周りにね。はい、今回も一応武闘派のやついましたよね、大統領に即
興
でね。
うん
で、あいつがね、あっけなく退場するのがちょっと面白かったというかね。
うん、
あれ以来出てこなかったですね、彼ね。
あ、そうですね。
うん。なんか、切られてね。
うん。
なんか、結構最初に出しゃばったから、途中でなんか出てくるのかなと思いきや、もう出てこなかったですね、最後ね、
うん。確かに。
で、もう一人のその、情報部みたいなやつがね、
うん、
今度、まあ、一番上の方に行ったの、みたいな感じでちょっとしましたよね。うん。うん、あいつがすごく、はい。
うん。いや、KCIA の方が後なんですよね、この映画の。
あ、そうですか。
はい。あとっていうか、まあ、この映画で結構長めに話をしてるから、あれですけど、はいはい、全部が全部と言えないですけど、まあ、
はいはい、
多分、あの、パク・チョンヒが死んだ、じゃないですか。
はい。
KCIA では。
はい。
死ぬ話じゃないですか。
はい。
今回はそのパク・チョンヒが、だから大統領の時の話じゃないですか。
あ、はあ、は
あ、はい。あの後なんですよね。
時代的には後なんですね。
はい。
はあ、はあ、それをちょっと僕は勘違いしてたかもしれないですね。はい。
うん。
ありがとうございます。はあはあ、なるほど。はい。で、そう。だからその後に、あの、台頭してきたあの、まあ、情報部の人がね、すごい癖者なんですよね。はい、
うんうん。
あの人なんかすごいいい味を出してましたけど、はい。
うん、
まあ、実際に多分あの人も実在の人物というか、なんでしょうね。
うん。
うん、まあ、そこと、それ、彼と、その、ソーチャンネルのね、やりとりとかも、もう面白かったですね。
うん、
なんか一回、捕まったっていうかなんか、収監されたんですかね、一回ね。
あ、はいはいはい、
うん。で、なんかノートをね、取られてみたいなね、うん、ところとか、やりとりがありましたからね。あれはやっぱりノートが欲しかったんですかね。
うん、ノートっていうか、まあ彼の知恵じゃないですか、ね。やっぱ。
で、スカウトするつもりでもあったんですかね、ちょっとね。
うん、
うん、なるほど、うん。はい。まあそんなとこが面白かった点で、で、ちょっと僕も気になった点がいくつかあって、
はい。
その、この主人公の、まあ、ソーチャンデーですよね。
うん。
が、まあ、この映画を通して、実際、彼は何がしたかったのかっていうのは、ちょっとよくわからなかったですね、結局最後まで。それがあまり描かれてない気もしましたし。
うん、一応言ってはいましたけど、なんか行動と伴ってないみたいな。
うん、そうなんですよね。なんか、まあ、議員になりたかったんでしょうけど、
うん。
本当になりたかったのかなっていうところをちょっと思ってしまったとこはありましたね。
うん
うん、だから事実もそうなのかもしれないですけどね。
うん
うん、ちょっとよくわからない人だったってところあるのかもしれないですけど。
うんうん
うん、
なんか初めなんかその、民衆が苦しまなくていい世の中になってほしいみたいな感じのこと言ってたじゃないですか。
そうですね。いいこと言ってましたもんね。うん、
でもまあなんか、まあ、途中でその、決定的にひどいこと言っちゃうじゃないですか。
うんうん、
まあ、あれはだから、政治の世界入って変わっちゃったのかもしれないけど、
うんそれか、あれ自体が芝居だったりとか、
う
ん。
まあまあそうですね、
うん。
でも、その最初に言ってたこととはあんま整合性がないことをよくしてたなっていう感じだから、なんかあんまわかんないですよね、
うん。
本当に何したいか。
なんかいろいろ裏工作してるときが一番生き生きしてたっていう、
ね。軍師タイプっすよね。
そうそうそう。
諸葛孔明みたいな、
うん。そこはちょっとまあ映画的には面白いんですけどね。
うん。
でも、なんか、その大統領、大統領というか、キム・ウンボンがセリフで、ね、彼は、その、演説がめちゃくちゃ上手いみたいなことね、ちょっと言ってたところもあって、うん。うん、確かにそういうところもあったのかなっていうね。みんなをまとめてたっていうかね。
そうそうそう。あそこですごい良かったですよね。
そうそうそう。いいシーンでしたね。
うん。
で手腕はあったはずなんですけどね。議員になる、なろうと思えばなれたような気持ちもするんですけどね。うん。うん、はい。で、やっぱりその、まあ、事実なんで仕方ないんですけど、その、最後やっぱ寝返っちゃうじゃないですか。
はい。
なんか寝返っちゃうそのストーリーが、ストーリーっていうか、その展開がなんかちょっと、いまいちっていう言い方あれですけど、なんか残念だなっていうのちょっと思っちゃいましたね。
うん。
うん。なんで寝返ったのか、みたいなふうにやっぱ僕は思ってしまったんで。
シートやっぱあるから、
うん、
そこになんか、ストーリーを無理やり当てはめてるじゃないですか。だからなんかこう納得いかなきゃいかんみたいな、やっぱ出ちゃう。
あるかもしれないですね。
あの、うん、やっぱ主人公の一人だから、いいようにもある程度書きたいから、
うんうん、
もともとそういう悪いやつだみたいな感じでは描いてないから、整合性が出てこないみたいな。
そうですね。本当に、まあ結構いい人に描かれてたね、この作品では。うん、実際どうだったかちょっとわからないところですよね、はい。うん。微妙なとこかもしれないですね、その辺はね。それと、もう一個気になったのは、これラストですね。
はい。
一応おじいさんになったぐらいで、うん、キム・ウンボンとソー・チャンデが、まあ、馴染みの店で出会う、再会するっていうシーンで最後終わるじゃないですか。うん、
はい。
で、これは、事実とは違うんですよね。
うん。
どうも。これは創作みたいで、本当の、おもちゃんのは、もう、二度とキム・テジュンとは会わなかったそうなんですけど、裏切った後に。うん、ここは、ちょっとまあ、いい話にしてるとこがあって、最近、韓国映画をいくつか見てて思うんですけど、韓国人が好きなのかな、やっぱり、男同士の友情みたいな話って好きですよね。
多い
ですよね。そういう風に持っていくのって、あー、またこれか、みたいなね、ちょっと思うんですけど、うん、まあ、日本人よりも多分好きなんでしょうね、これね。うん、兄弟みたいなね、言い方よくするんでね。うん、そういう持ってき方があって、ちょっと僕はこれいまいちかなって思ってしまいましたね。うん、あと、老けメイクもいまいちでしたね。
あ
っていうか、キム・ウンボン全然老けてないじゃんっていうふうに僕は思いましたけどね。さ、変わんねえじゃん。杖ついてるだけじゃんってちょっと思ったんですよね。まあ、ラストの改編はどうなのかなってちょっと僕は思いましたね。うん、まあ、韓国の方はこれが感動するかもしれないんですけどね。うん、そんなところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。なんかイ・ソンギュンさんが、
はい。
パラサイトの お父さんだって全然。
ああ、はい。
似てない、似てないっていうか。
うん。ちょっと僕っ、ね、調べ直しましたね、僕も。パラサイトに出てたって書かれてたんで、うん、どこに出たか、はい、出てたかなって、ああ、この人かっていうね、
うん。
うん。確かにっていう感じはしましたね、見て。うんうんうん。メガネかけてたからっていうのもあるかもしれないですね。
ああ。
今回はね。
そうですね。うん。まあ、向こうはすごいお金持ちの、なんか、
うん。
シュッとした。
そうですね。シュッとしてた感じがしましたもんね。今回はそんな感じあんましなかったんですよね。うん。うん、まあ、体型も変えてたかもしれないですけどね。
なんか、野良犬かみたいなのあり
ますよね。そうそうそう。
うん。うん。名もなき野良犬のロンドにも、ソル・ギョングが
出てます。あ、そうですね。が主人公ですよね。うん。
ソル・ギョングやっぱすごい上手いなっていう。
あ、
まあ。今回はそんなに演技力が試されるような場面もなかったかもしれないですけど。
はい。
名もなきの方は、なんか、笑い方とかもそうだし、うん、なんか、はい。複雑な表情をするんですよね。うん。
ラウランさんの俳優列伝でやりますかね？
あ、やるんじゃないですか、だって。はい。ソル・ギョングは、なんだ、僕が好きなのは、
はい。
あれ？なんだっけ？オアシスもそうだし、あ、ペパーミントキャンディーがマジで好きなんで、はい。
まあ、そのうち、
やるんじゃないですか、
ね。あるかもしれないですね。
ペパーミントキャンディー僕多分韓国映画で一番好きですね。
見てないんですよね、うん、僕は。
はい。まあ、はい、そんなとこですかね。
はい。
はい。
うん、
では、今日はキングメーカー大統領を作った男について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。